ウォン国際化ロードマップの要点と予想される影響。政府のウォン国際化ロードマップは、外国人が登録済みの海外金融機関でウォン口座を開設し、ウォンを決済、送金投資に活用できるよう、規制を段階的に緩和する計画だ。投資と貿易決済の利便性が高まる一方、海外ショックの波及や為替変動の拡大リスクも合わせて管理する必要がある。ウォン国際化の要点は、外国人が登録済みの海外金融機関でウォン口座を開設し、国外でウォンを活用できるようにすることだ。発表された日程によると、2026年9月の試験運用を経て、2027年の正式実施と国外ウォン決済網の構築が進められる。外国人投資家は、領債や決済にかかる時間と手続きを減らすことができ、輸出企業はウォン決済を通じて両替コストと為替リスクを抑えられる。韓国国内の不動産取引など、一部取引の申告義務は維持され、すべての海外銀行が自動的にウォン業務を取り扱えるわけではない。24時間の国外取引が拡大すれば、ウォンの価値やウォンドル為替レートの変動性が高まり、海外の金融ショックがより早く波及する可能性がある。政府が推進するウォンの国際化は、外国人が海外でウォンを調達保有し、送金決済投資に活用できるよう制約を緩和する政策である。重要なのは、すべての海外銀行にウォン取引を直ちに開放するのではなく、一定の要件を満たして政府に登録した海外金融機関を中心にオフショアでのウォン取引を認める点にある。以下の日程と制度内容は発表済みのロードマップに基づく計画である。実際の施行日と詳細な要件は今後の法令、告示、システム構築及び試験運用の結果によって変更される可能性がある。ウォンの国際化とは、何か通貨の国際化とは、ある国の通貨が国境を越えて、決済手段、投資手段、価値保存手段、または取引の基準単位として広く使用されるようになる過程を言う。ウォンの国際化が進展すれば、外国人は韓国にある銀行を必ずしも経由せず、海外金融機関のウォン口座を通じて、次のような業務を行えるようになる。ウォンを口座に保有したり、別の口座へ送金したりする、韓国国際株式などのウォン建て資産に投資する、韓国企業に商品やサービスの代金をウォンで支払う、海外投資家同士でウォンを借りたり貸したりする取引、旅行後に残ったウォンを保管し、後日再び使用する。ただし、ウォンの国際化は、ウォンがナウチにドルのように世界中のどこでも通用することを意味するものではない。国際的な使用範囲は、海外金融機関の参加、市場の流動性、取引コスト、為替ヘッジ手段、韓国資産への需要などが積み重なるにつれ、段階的に拡大する。また、国内規制を緩和することと、IMF が用いる自由利用可能通貨、のような国際的地位を得ることは別の問題である。ロードマップの施行だけで、ウォンの国際的地位が自動的に変わるわけではない。従来の方式と変わる方式区分、従来の方式、ロードマップ施行後に想定される方式、ウォン口座、外国人は韓国国内の銀行を通じて、開設利用登録済みの海外金融機関でも、ウォン口座を開設利用可能、オフショア資本取引。取引類型に応じて、事前申告確認が必要。オフショアウォン決済機関を通じた外国人元の取引は、事前申告免除を拡大。決済時間、韓国国内の金融市場と決済網の運用時間による影響が大きい。24時間のオフショアウォン決済基盤を推進。韓国資産への投資。両債、口座開設。時差により手続きが複雑になる可能性、現地のウォン口座から投資決済を連携可能ウォンの貸借、一定金額以上の取引に事前申告を適用、事前申告の基準金額引上げと、長期的な事後報告への移行を検討。 韓国国内の不動産。関連する申告義務を適用申告義務を維持、オフショアウォン決済機関の役割。海外のどの銀行でも無制限にウォン口座を開設できるわけではない。一定の資格と管理要件を満たし、政府に登録した海外金融機関であるオフショアウォン決済機関がウォン業務を担う仕組みである。この機関は海外顧客のウォン口座を管理し、ウォンの送金、決済、投資資金の移動などを支援する。登録機関を利用した外国人元のウォン建て資本取引には事前申告の免除が適用される予定だが、登録機関を経由しない取引には従来の申告確認手続きが残る可能性がある。登録制は市場を開放しつつ取引記録、マネーロンダリング防止、健全性及び市場安定性の管理を可能にする安全装置である。実際の利用者は当該海外銀行が登録機関であるか、どのようなウォン業務を提供しているかを別途確認する必要がある。推進日程と段階、発表済みのロードマップに基づく主な日程は次の通りである。次期推進内容、2026年9月からオフショアウォン口座と関連取引の試験運用を推進、2027年から制度の正式施行を推進、2027年1月から韓国銀行による24時間のオフショアウォン決済網の構築運用を推進。ウォン貸借規制の緩和、事前申告から事後報告への移行、ウォン直接取引の拡大を検討。試験運用では決済の安定性、海外金融機関の内部統制、流動性管理、取引報告体制などが点検される性が高い。試験運用の参加機関と正式施行時の適用範囲が同じだと断定することはできない。実際の取引はどのように変わり得るか。海外の個人によるウォンの保有と、日本居住者が韓国旅行後に残ったウォンを現地金融機関のウォン口座に保管し、後日家族のウォン口座へ送金することが可能になる場合がある。その都度ウォンを円に両替し、再びウォンに変える手間と費用を減らせる。海外機関投資家による韓国資産への投資。米国の資産運用会社は、登録済みの現地金融機関でウォン口座を開設した後、韓国国債やその他のウォン建て資産の購入代金を決済できる。韓国との時差によって生じていた両替決済の遅延も減らせる可能性がある。海外企業によるウォン建て貿易決済。ドイツ企業がウォン口座から韓国の取引先に商品代金を直接支払えば、ドルを中間決済通貨として経由する必要がなくなる。取引当事者がウォン建て価格で合意すれば、二重両替のコストと一部の為替リスクを減らせる。政府がウォンの国際化を推進する理由、外国人の投資アクセス改善。外国人投資家は韓国資産を取引する前にウォンを用意する必要がある。海外でウォンを安定的に調達し、24時間決済できるようになれば、口座開設、両替、時差に関連する障壁が減少する。政府はウォンの国際化と合わせて、次のような資本市場へのアクセス改善も推進する計画である。証券取引と決済の自動化インフラ拡大、外国人投資家の登録手続き、企業による英文開示の拡大、国債を担保としたウォン調達の許容範囲拡大、自治的に保有するウォンを運用する短期金融商品の整備、海外投資家間のウォン貸借を許可。こうした措置は、MSCI などのグローバル指数機関と国際投資家が指摘してきた市場アクセス上の問題を減らすことを目的としている。ただし、制度改善が特定のグローバル指数への組み入れや格上げを保証するものではない。輸出企業の両替コストとリスク症。韓国の輸出企業が代金をドルで受け取ると、ウォンへ両替する過程で手数料が発生する。契約から決済までの間に為替レートが変動すれば、ウォン換算の売上高も変わる。海外の取引先がウォンで直接決済すれば、 韓国企業は両替コストと為替リスクを一部減らせる。反対に海外の購入者がウォンの変動リスクを負担することになるため、ウォン決済が実際に増えるには海外企業がウォンを容易に調達し、リスクをヘッジできる市場も合わせて成長する必要がある。政府はウォン決済を促すため次の方策を検討している。防衛産業、原発など政府間購入契約のウォン建て、転結に輸出金融上の優遇を提供、輸出入代金をウォンで決済する場合、輸出金融金利の引き下げを検討、貿易保険の支援限度拡大を検討、主要貿易相手国の通貨とウォンとの直接取引体制を拡大、金融サービスの利用時間拡大、外国為替の取引時間と決済網が拡大すれば、韓国国内の投資家が海外株式を夜間に取引する際、暫定為替レートではなく取引時点の市場為替レートを適用される可能性が高まる。韓国国内の金融アプリと海外決済網の連携が拡大すれば、ウォンを事前に現地通貨へ両替せず、QR コードなどで決済できる地域も増える可能性がある。こうしたサービスは、ウォンの国際化だけで自動的に提供されるものではない。金融会社と海外決済事業者の提携、現地規制、手数料体系、および疑似連携が別途必要となる。期待される効果、利害関係者、期待される必要な条件、外国人投資家、口座開設、両替済手続きの短縮な、ウォン流動性と登録機関の確保、韓国の輸出機企業、両替コストと為替リスクの減少、海外取引先によるウォン決済への海外企業、韓国企業にウォンで直接支払い、ウォン調達為替ヘッジ手段の確保、旅行者、残ったウォンを海外で保管再利用可能、当該国の金融機関によるサービス提供、韓国国内の投資家夜間の外国為替取引と海外決済の利便性向上、金融会社のシステムと海外決済網の連携、韓国金融市場、海外投資家基盤と取引量の拡大可能性、市場の透明性及び安定性の管理、ウォンの使用と韓国資産への投資が増えれば、金融市場の厚みと流動性が改善する可能性がある。しかし、国際化が経済の潜在成長率を直接高めると断定するのは難しい。投資拡大、資金調達コストの変化、貿易活性化が生産性と実物投資につながることで、中長期的な成長に寄与し得る。為替と金融市場に生じ得るリスク、ウォンの価値と為替レートの変動性拡大、ウォンが海外で24時間取引されるようになれば、韓国国内の市場が閉まっている時間帯にも、ニュースとグローバルな資金フローがウォン価格に反映される。取引参加者と流動性が十分であれば価格発見機能が改善し得るが、取引が薄い時間帯には小規模な注文でも価格が大きく動く可能性がある。海外投資家がウォンを大規模に借り入れて売却すれば、ウォンの価値が下落し、ウォンドル相場は上昇する可能性がある。反対に、ウォン建て資産へ資金が急速に流入すれば、ウォンの価値が急騰する可能性もある。海外ショックの迅速な波及、世界的な金融危機や地政学的ショックが発生すると、投資家はリスク資産を売却し、ドルのような安全資産を先行する傾向がある。海外でウォンを即座に取引できるようになれば、こうした動きが韓国国内の外国為替市場と資産価格により早く波及する可能性がある。オフショア市場と国内市場の価格乖離、オフショアのウォン市場と韓国国内の外国為替市場で流動性または規制が異なれば、同じ時点でも為替レートが異なる可能性がある。価格差が長期間続けば、投機的取引が増加したり、決済コストが不安定になったりする可能性がある。外貨流動性への負担、市場が不安定な時期に、企業と金融機関が同時にドルを求めれば、外貨調達コストが急騰する可能性がある。ウォンの国際化は、ウォンの使用を増やす政策だが、危機時のドル需要までなくすものではないため、 十分な外貨の安全網が必要となる。政府と韓国銀行が準備する安全装置、政府は市場開放と合わせて次のような管理体制を整備する計画である。公共部門の外貨資産の活用性強化、危機時に外貨準備高や外国為替並行基金などを活用し、市場へドル流動性を供給できる体制を補強する。通貨スワップの拡充、国家間の通貨スワップを通じて緊急時の外貨調達経路を広げる。24時間の市場監視、政府と韓国銀行の夜間モニタリング機能を強化し、価格の急変、取引量、国内外の為替レートの乖離を点検する。オフショア流動性指標の開発、海外ウォン市場の取引量と資金調達環境を数字把握するための指標を構築する。登録機関の監督、オフショアウォン決済機関の健全性、取引報告、マネーロンダリング防止及び内部統制を管理する。外貨準備高は市場不安を緩和する手段だが、為替レートを特定の水準に固定するための財源ではない。実際に介入するかどうかや、その規模は当時の市場状況と政策判断によって異なる。制度施行後に確認すべき指標ウォンの国際化の成果とリスクは、次の指標を合わせて確認することで判断できる。登録済みのオフショアウォン決済機関の数と、国別分付海外のウォン預金残高と、1日平均取引量ウォン建て、貿易決済の割合、外国人による国際株式などのウォン建て、資産保有額ウォン調達金利と為替ヘッジコスト、国内外のウォン合わせレートの価格差。夜間時間帯の為替変動性と取引量、危機時の外貨流動性指標とドル調達コスト取引量の増加だけで成功を判断してはならない。取引コストの低下、市場流動性の安定性、実物貿易におけるウォンの使用、危機対応能力まで合わせて評価する必要がある。個人と企業が知っておくべき点、試験運用は全面施行とは異なるため、利用可能な国と金融機関を確認する必要がある。オフショアのウォン口座であっても、預金者保護、手数料、税金は当該国と金融機関の規定が適用される可能性がある。ウォンで決済しても為替リスクがなくなるのではなく、取引相手に移転する可能性がある。韓国国内の不動産取引と登録機関を経由しない一部の資本取引には、従来の申告義務が維持される。海外金融アプリのウォン送金決済機能は、政府の日程と同時に一斉提供されるとは限らない。要点整理、ウォン国際化ロードマップは、海外でウォンを保有し、決済送金投資に利用できる制度的経路を広げる政策である。外国人による韓国資産への投資と企業のウォン建て、貿易決済を促進する可能性がある一方、海外のウォン市場が拡大するほど、為替と外貨流動性を管理する難易度も高まる。政策の成否は単なる規制撤廃ではなく、十分な市場流動性、信頼できる決済網、海外金融機関の参加、為替ヘッジ手段、24時間の監視と危機対応体制が合わせて構築されるかどうかにかかっている。